プレジデントオンライン音声版。後悔のない人生を送るにはどうすればいいのか、自分の弱さを認めるというお話を少ししたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、出世や金は人生の幸せをもたらさない、ホスピス医が証言する死の直前に後悔する人の共通点という記事です。こちらの記事は、医師の小澤武俊さんの著書、自分を否定しない習慣、アスコムから出ている本ですけれども、こちらの一部を記事にしているものになります。記事の前書き、リードを読みます。後悔のない人生を送るにはどうすればいいのか。ホスピス医の小澤武俊さんは、富や名誉、お金をたくさん手に入れても死の直前に後悔する人はたくさんいる。本当の幸せは弱く不完全な自分を認めることでしか手に入らないのだろう、という。ホスピスっていうのはですね、まあ、緩和ケアをするような場所で、もうある程度、まあ、主にね、末期がんの方が多いと思うんですが、まあ、死期が分かっている方に対して、まあ、痛みとか不安を取り除いて、安らかに死を迎えられるようにするというのがホスピスの役割になります。ホスピス医、小澤さんというのはそういった形でたくさんの方を看取って来られたお医者様ということになりますよね。で、この死の直前に後悔する人っていうのは、まあこういうウェブ記事だとキラーワードでして、皆さん気になる要素なんだろうなと思います。まあ死の直前に後悔したくないですよね。まあ人生の締めくくりをどう迎えるかっていうのが、まあその人の人生、まあその人の人生の価値というと言ってしまい、まあ、言い過ぎなのかなっていう気もしますけれども、その途中にね、どれだけ喜ばしいこと楽しいことがあっても、人生の最後が、まあ、後悔するようなものになってしまったら、まあ、その人生が台無しだというふうに思ってしまう方もいるんじゃないかなと思いますね。私も、まあ、率直に言えば後悔する人生にはしたくないなと思いますけれども、じゃあそのためにどんなことができてるんだろうかなと思うと、とても不安にもなりますよね。ちょっとね、この記事の中で紹介されている、まあ末期がんの40代女性の方のお話というのをちょっとご紹介させてください。末期のがんであったその女性は、最初のうち常に結婚し子供が生まれ、これからどんどん幸せになろうと思っていたのに、なぜ私だけが病気にならなければいけないのか、私がどんな悪いことをしたのかという問いに非常に苦しんでいました。私たちは反復と沈黙を繰り返し、そうした彼女の言葉を否定せず徹底的に聞きました。そしてあるタイミングで、初めて病気をした時にどんなことを感じましたか、どんな辛いこと苦しいことがありましたかと尋ねたのです。彼女からは、抗がん剤で副作用がひどく、口内炎で食事が取れなかったり、体がだるく、手足がしびれて家事ができなかったことが辛かったです、という答えが返ってきました。そこで私が、苦しかった時にあなたが頑張れたのはなぜですかと尋ねると、彼女は、家族がいたからです、と答えました。彼女が変わり始めたのはその瞬間からでした。抗がん剤の副作用の苦しみを乗り越えることができたのは、夫や子供がいてくれたからであり、今までの人生も家族や周りの人たちに支えていたからこそ、自分は生きてこられたのだということに気づいたのです。どんなお子さんですかという私の問いに、どんなに私が辛くても応援してくれるとても可愛くて優しい子供たちなんです、と答える彼女の顔は、それまで見たことがないくらい明るく輝いていました。この患者さんは私たちに苦しみを伝え続ける中で、もうすぐ家族を残してこの世を去らなければいけないという、自分ではどうにもならない苦しみを抱えていることを少しずつ受け入れていきました。その上で、家族や周りの人が自分を支えてくれているということに気づき、そんな自分自身を肯定し、心の穏やかさを取り戻していったのです。40代でね、末期がん、 私自身42歳なので、もしね、自分自身が、もしくは私の妻が同い年なんですけども、そんなことになったらね、どうなっちゃうかなって、やっぱ不安になりますよね。で、そういったものを否定したくなると思いますし、まあ、この方が穏やかな気持ちを取り戻されたっていうのは、まあ、素晴らしいことだなと思うんですけれども、なかなかね、できないことだろうなと思います。で、そのためにね、何が大事なのかっていうことを小沢さん書かれていて、まあ、弱い自分を認めることが大事なんだということをおっしゃっています。弱い自分を認める。まあちょっとこう書かれてますね。苦しみを抱えたとき、自分や他者をいたずらに責めるのではなく、頑張ったけれど失敗してしまった自分、本当は完全ではない自分、弱さを抱えている自分を、まずは認めてあげる。それは、自分を支えてくれる存在に気づく第一歩であり、ありのままの自分の姿で生きられるようになるための第一歩であり、どんな時でも穏やかにしなやかに前を向いて生きられるようになるための第一歩であると、私は思います。ただ、多くの人にとって弱く不完全な自分を認め、受け入れるのは勇気がいることです。特に弱い時、苦しみを抱えている時ほど人はなかなか自分の弱さを受け入れることができません。それによって自分の価値を自分で信じられなくなり、自分は社会の役に立たない人間だという思いに苛まれることも心のどこかで恐れているからです。いろんなことを思うんですけども、弱さを認めるっていうのはね、本当に難しいことですけれども、小沢さん、この記事で書かれているのは、弱さを認めたからこそ、それが自分らしさと自信に変わってくる。弱さを認められるから、まあ、後悔しない人生。まあ、これを歩むことができる。まあ、そういうことをね、言ってるんですよね。まあ、よく言いますよね。自分の弱さを認めることが大事なんですよっていうふうによく言うんですけど、じゃあどうすればいいのかとかね。そんなのは綺麗事じゃないかっていうふうに思われる方も多いんだと思います。
プレジデントオンライン音声版。
で、ちょっとね、私事をお話ししたいんですけども、私、バツイチでして、離婚の経験があります。今の奥さんはね、二人目の奥さんっていうことになるんですけれども、で、前の奥さんとどういう経緯で離婚になったかっていうのは、まあ、個人的なことですし、相手のいることなので、ここでは詳しくはお話しすることはできないんですけれども、その、当初ですね、相手が悪いんだっていうふうに私もすごく考えていて、まあ、相手に対して怒りの感情を持ったりとか、とんでもないっていうふうに思うことも多々あって、んですよね。で、ただ今振り返ってみると、まあ、自分の至らなかったとこ、弱かったところ、できなかったことっていうのがすごく見えてきて、なんか、まあ、申し訳なかったなというふうにも思いますし、まあ、離婚してよかったなというふうにも思うんですよね。まあ、相手が今どうしてるのかっていうのは本当に何も知らないんですが、まあ、自分勝手なことを言えば私にとっては非常に良かったと思いますし、相手にとってもそれが良いことになっていればなというふうに思います。で、これ、時間がね、いろんなものを解決するんだと思うんですよね。まあ、言ってしまえば、まあ、身勝手から時間が経って良かった。自分は今は幸せなんだよっていうことを言っている、まあ、ちょっと、嫌な言い方になっちゃってるかもしれないんですけれども、今振り返ると、その最初の結婚していた時の自分っていうのがどれだけ自分勝手で、わがままで、自分の都合だけで過ごしていたかっていうのも、なんか痛いほどわかるところがあるんですよね。それを、まあ、それに付き合ってくれてたんだな。相手はそうやって私に合わせてくれてたんだな。っていうのをすごく感じるので、まあ今の、まあ今二人の子供と奥さんがいますけれども、その中では、いや、できるだけ同じ誤り地を繰り返したくないなというふうに思いますし、まあ周りの人を、まあ、尊重していくことが できればなっていうふうに思うんですよね。で、それができるようになるには自分の弱さ、例えば私は結構完璧主義みたいなところがあってですね、まあ細かいことにいろいろうるさいんですよね。ああしたい、こうしたいっていうのはすごくあって、それはプレジデントオンラインっていうサイトをやっていても、まあちょっとあってですね、周りの人に迷惑かけてしまうことが多々ありますし、それが解消できてるとはとても思わないんですが、できるだけ解消していきたい。自分の弱さなんだ。それまではどうして自分の言ってることが分かってくれないんだろうなとか、相手の人の、まあ、感性が乏しいとか、頭が悪いとか、容量が悪いからできないんだな。なんで頭が動かないんだろうかな、なんていうふうに思っちゃうこともよくあったんですよね。まあ、こんなきつい言い方じゃなくても、なんで分かんないんだろうっていうふうに、まあ、自分を棚に上げて、相手の問題にしていたっていうこともよくありましたね。まあ、今でもあるんですが、自分にやっぱ足りない部分があるんだっていうことを、だからこれ、綺麗事じゃないんですよね。まあ、最初はね、自分の弱さを認めた方がいいですよっていろんな人が言うので、まあそういうものかなというふうに思うんですけれども、これ腹落ちしないと、本当に自分に弱いところがあるんだなっていうふうに分かっていないと、ちっとも意味がないんですよね。で、僕自身も、まあ離婚した直後っていうのはそういうことができなくて、やっぱすごく反発していましたし、相手の人をまあ結構憎むとか、まあ要は、結婚というものが破綻してしまったのは相手に責任があるんだっていうふうに一方的に考えていたんですよね。でもそんなわけないんですよね。二人でやってることなので相手方にしか責任がないっていうことはどんなことがあってもそうじゃない。私にもある程度、一定程度の責任があるわけで、私にも何か変えなくちゃいけないことがあったんですよね。他人を変えるっていうのはすごく難しいことで、できるっていうのは自分を変えることだけなんですよね。自分を変えなくちゃいけないっていうのはなんかこう、なんかやり込められてるっていうかですね。なんで自分を変えなくちゃいけないんだと。他人が悪いのにっていうふうに思うわけですけれども、他人は変えられないので、そのことを考えても仕方がないんですよね。自分を変えるしかない。自分の人生を充実させるには、結局自分を変えるしかないわけなんですよね。で、その時に自分を変えるというところで、自分の何が足りないのかっていうのが本当に腹に落ちてわかると、こういろんな見え方がね、変わってくるんですよね。なんか宗教的な悟りとかね、気づきみたいなものに捉えられてしまうとちょっと恥ずかしいですし、そんな大層なものではないんですが、自分の弱さってっていうものにこう目を向けられると、まあ、この亡くなられた40代と末期がんの女性のように穏やかな気持ちっていう風にねなるんだと思うんですよ。で、これを手に入れるにはある程度の時間っていうものが必要だと思いますし、すぐにはね誰でもできないんだと思います。で、すぐにやる必要もないんだと思うんですよ。ある程度時間が経った時に、まあでも知っておくことはいいんだと思うんですよね。ある程度時間が経つとこの感情、この気持ちっていうのはちょっと変わってくるかもしれない。それが分かっていると自分の弱さを認めるきっかけっていうのが開かれるんだと思うんですよ。なかなかね、まあ本当にどうして離婚したのかっていうのはここでお話できないんですが、まあ、大変なことがありまして、で、その大変なことっていうのの原因っていうのは一方的に相手にあるっていうふうにやっぱ思って、まあこれお話しするとね、いやそれは奥さんが悪いよってみんな言ってくれるんですけど、そういうことじゃないんですよね。いや本当に今ではそういうことじゃないんだっていうふうに僕の腹から納得してまして、そうならないとやっぱり、まあ要は自分の弱さを認めることができないと物事って前に進んでいかないっていうか、自分の人生を充実させることってできないんだと思うんですよね。まあ私の人生なんて本当にちっぽけなものですけれども、まあできるだけ周りの人にもね、周りの人にも充実して幸せな人生を送っていただきたいなと思いますし、そのために私のできることをやりたいなと思いますし、まあその時に自分がいかに至らず、足らず、まあダメな人間かっていうことを 分かると、まあ、このね、あの小沢さんの記事でも書かれてるんですけど、それが、ね、自分の自信とか自分らしさになってくるんですよね。弱さを認めることが自信と自己肯定感を与えてくれるんですよ。これもね、面白いこ、まあだから物事の、なんでコロンブス的、コロンブスじゃないですね、コペルニクス的展開っていうんですかね。なんかこう自分の弱さっていうのが分かると、自分らしさとか自分の強みっていうのがやっぱ分かってくるんですよね。でこれはやっぱ自分の弱さを否定していると出てこないんだと思うんです。ここが自分が至らないんだ、ここが自分が足りないんだっていうのが分かっていると、物事を前に動かすことができる。で誰しも弱みをある、弱さを持ってない人なんていないので、まあこういう話ってね、やっぱこうスピリチュアルとか、なんか綺麗事っていう風に捉えちゃう人多いと思いますし、ね、そういうね、ちょっと質の悪い話もいっぱいあるんですけど、いや、このね、死の直前に後悔する人っていう話が、こう単なるスピリチュアルのことじゃないっていう風にね、うまく伝わるといいなと思います。人生の幸せとか人生の充実っていうのが、まあこの出世や金じゃないんだっていう風にこのタイトルではなってるんですけども、まあ、本当に当たり前のことで、別にお金持ちであろうが貧乏であろうが、人生の最後に自分の人生を肯定してあげられれば、それで OK ですよね。死んじゃえばみんな一緒なんですからね。でその時に、本当に、まあ、自分らしい、自分らしさっていうのはよく言われている言葉で、なんかくだらないっていうかね、なんか浅いように感じられるかもしれないんですが、すごく大事な概念ですね。私はそう思います。自分らしさっていうか、自分は自分しかいないので、自分の人生を肯定してあげられるのも、やっぱり自分しかいないんですよね。で、自分の弱さを認めてあげられるのも自分しかいない。他人にとにかく言われても、誰かになんか文句言われても、どうしようもない。自分でどうにかするしかないっていう、まあ結構そういう絶望的な状況ではあるんですが、でもその時に自分を何とかしてあげられれば、他人を変えることはできないけれども自分を変えることはできるので、それがやっぱ自分の人生を開くっていうのですごく重要なことなんだと思います。で私の場合はまあ離婚から、まあ離婚なんての大した話じゃないんですけども、そんなことをなんか偉そうに言って、なんかこのね、実際に若くして亡くなられた方なんかに比べれば、その方とかその方の家族に比べれば本当にちっぽけな話なんですが、なんかこう僕的にはすごくそれが大きくてですね、まあ皆さんのお役に立てばと思って今お話をしています。自分の弱さを認める、小沢さん曰く本当の幸せは弱く不完全な自分を認めることでしか手に入らない、この話はね非常に興味深いことだなと思うので、この自分を否定しない習慣という本と合わせて、この記事もぜひご覧いただければなと思います。ということで、今回は出世や金は人生の幸せをもたらさない、ホスピス医が証言する死の直前に後悔する人の共通点という記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。で今回はメールテーマというよりも番組作りの参考にしたいっていうお題になるんですけれども、エピソードの長さはもっと長い方がいいのか短い方がいいのか、まあ、こういうテーマでですね、皆さんからのお便りを募集したいなと思います。例えばね、もっとたくさんの記事を一つのエピソードで紹介するっていうやり方もあると思いますし、まあ、今はね、一つのエピソードで一つの記事を掘り下げるっていう形式なんですけれども、これももっと長くてもいいっていう考え方もあるかもしれません。今だと一つのエピソードがだいたい15分から20分ぐらいなんですけども、これも放送開始当初に比べるとちょっと長くなっているんですよね。あとまあ私の近況とか個人的な感想とかっていうのをもっと盛り込んだ方がいいっていうご意見もまあたまにいただくので、まあ、そのあたりもね、こういう話をもっと聞きたいなんていうのがあれば、ぜひお便りをお寄せいただければなと思います。この番組をね、もっと面白くしていきたいなと思っているので、皆さんからのお便り、忌憚なくお聞かせいただければと思います。 お便りはペンネーム、お住まいの都道府県を添えて、メールアドレス podcast@president.co.jp、 もしくは Apple Podcast の概要欄にお便りフォームのリンクを設置しています。皆さんからのお便り大変励みになっています。番組で紹介できるものは限られているんですけれども、いただいたものは全て目を通しております。本当にいつもありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。